そういうのもできるのか、うん、そうかそうか、はい、そう
対面でねやるんで、同じプレイヤー同士でやればできますよね、
はい、うん、要はマイクに音が入れば別にね10人20人いたっていいわけですからね、
あ、うん、そうですね、確かに、
そうなん、
そうかそうかそうか、
だからそういうところで言うと、あのラジオ本当あの収録取っ手出しができるのが一番あの手軽っていうそこだと思うんで、
はいはい、そうですね、だから試合終わった後すぐ流すっていうのもね可能ですしね、
12分ぐらいダウンでもしながらね、なんかちょっとだべってそれをそのままのとかでもいいですし、全然ありだ、
うん、ですね、あ、そうですね、うん、うん、で最初のハードルとしては低い方がいいと思うので、ラジオトークやって、はい、で、はい、手狭だなと感じたり、ゲストをもうちょっと呼びたいなとかいう、もうちょっと長く喋りたいなというのがあれば、うん、北総さんみたいにラジオトークが定期で、はい、それからアンカー月1でみたいな分け方も全然やりやすかったりすると思いますよ、
そうかそうか、そういう構成の仕方も、
うん、あるいは T 君みたいに野球とか型はネットラジオでやって、他の旅のお話だとか大学生活の話はまた別の番組でやるとか、
ああ、うん、なるほど、
2つ番組こさえ、ラジオトークで作るっていうこともできるっちゃできますよね、うん、まあ、いろんな考え方
なるほど
あったりもします、
びっくりされる感じもありますよね、もうなんかとりあえずなんかやってみたら、さっきのザボさんじゃないですけど本当、はい、とりあえず1本取って出してみるっていうのはありかもしれないですよ、
ああなるほど、
うんそうそう、だから、今、今日は9時半から収録し始めましたけれども、
はい、
うん、8時ぐらいに1本僕撮ってるんですよ、ラジオトークまだアップしてないけ ど、 そう、
はいはい、
ビールを買いに行く道中トークみたいなやつそんなね、ノープランでね、ほのぼの系もいいのかなと思って
やってた、時間は不定期でも大丈夫ってことですよね、うん、何時にしなきゃいけないってことはないですよね、
全然ないです、
全然ないですね、うんうん、でも毎日やってる人は急に1日を2日お休みになると心配はします、
ああなるほど、
そうなんです、はい、そう、うん、そうですね、うん、まあ取りだめして配信予約もできますしね、下書き保存して、
あ、そういうのもできる、はあ、
うん、そうですね、うん、
なんか音が編集はできるっていうのはちらっと調べて書いてあったんで、
ラジオトーク
ですか、例えば、はい、はい、ラジオトーク、うん、途中でなんかガサガサとかそういう音を消すことはできるよみたいなことは、こことここを切ってつなげてとかっていうのはできるみたいなことが書いてあったから、
そうなんだ、うん、確かに編集という作業ボタンはあるけど僕一回も使ったことないな、
そうそうそう、僕も使ったことないですよ本当に簡単
な、あ、そうなんですね、
くらいしか多分なんかやらないというか、なんて言ったらいいんですかね、そこまで高度なものが揃ってるわけではないので、
うん
うん、だからなんか本当気休めって言ったら変ですけど、割と基本ラジオトーク取って出しだと思った方が、
あ、はい、うん、そういうことなんですね、じゃあもう喋ったものがそのまま出したポンって出しちゃった方がいいってことですね、
そう、確かに切れるんですよ、別にこっからここまで切るよっていう範囲は全然あるんで、うん、その、はい、切るのはで切ったり貼ったり貼ったりができるかちょっとわかんないですけど、うん、まあ、外から音連れてこれるわけじゃないので、
そうですね、
なので、まあ、基本的には例えばちょっと予期しないノイズが入っちゃったとかっていう時にバチって切ってなかったことにしてあげたりとか、うん、T 君はよくね、その一旦止めて編集したりとかって多分やってると思うんですけど、
あ、そうだね、
そうそうなんですけど、まあ、あんまりこうなんだろうな、高度な編集ができるってわけではないので、本当雑音切るぐらいのイメージはできますけど、
なるほど、
外部音声を持ってこれるっていうのはね、スタイフはできたりするんですけどね、
あ、スタンド FM、はいはいはい、
でもそうね、今日アップしたポッドキャストでも一人喋って喋ったんだけど、
はい、
野球芸がめっちゃ増えたんですよ今年の2月から、
あ、やっぱりキャンプインとともに、
そうキャンプインとともにね、十数名増えましたよ、
あ、そんなにですか、うん、
だから僕はチェックしたのが1日2日ぐらいのことで、それ以前2月の1日ぐらいからやってる人はまだまだいると思うので、
はいはいはい、はい、
うん、おそらく 4,50 名ぐらいは新しい参戦者はいらっしゃると思うんですよ、はい、うん、でスタンド FM のラジオトークでも何でもいいんですけど、
はい、
ぜひね、長い期間やってほしいんですよ、
あ、 なるほど、
はい、すぐやめるんじゃなくて、
はい、うん、
なんか
いやでも森さん多分大丈夫だと思いますよ、聞きやすいですし、なんせ
そうですね、
そうですか、うん、いや僕は緊張するとすぐ早口になる癖があってうん、もうそでこれが今皆さんと会話しながら喋ってるんですけど、
うん、
これ一人喋りになると、うん、急に思い出せなくなるっていう病気がですね、発生してですね、
うん、
名前がみたいな感じで急に出てこないとか、
うん、
はい、そういう風な状況に陥りやすいんで、もうそこ気をつけなきゃなと思いながら今、
じゃあね、
それが、
収録の一旦停止ボタンありますから。
あ、そういうのもある、
あります
使ってないからダメですね、ごめんなさいね、本当に、うん、いろいろ、
いや、はいはい、あれですよ、だからザボさん方式で言うと先に台本じゃないですけどね、ザザッとこういう話をしたいっていうイメージとか、うん、忘れそうな単語とか書き留めておいて、
はい、
で一回とりあえず通して喋るんですよ、
あ、練習で、
はい、で一回通して喋ってこれでいけそうだなってなったらそのまま上げればいいし、これでいけないなってなったら決してもう1回取ればいいの、12分っていう深いスパンだから、別に1時間ぐらいあれば 2、3回ぐらいは通せるはずなんで、
はいはいはい、あ、そういうこともそうか、
僕なんか一発で喋ってるように思いますけど、割と3回4回取り直してる回とかもあるんで、
うんうん、
あ、そうなんですね、
はい、でもさ、
はい、
俺3分ぐらいやってなんかどもりが多いなとか、はい、あれなんだったっけな、思い出せないなっていうのがあると、3分以内なら消すけど、うん、10分超えてたらもう5出すな、
あーまあまあそこまであれですよ、だからそこら辺は感覚ですよね、もう3、うん、もう5分喋ったからこのまま行っちゃえっていうのも全然ありだと思う、うん、それも分かります
、うん、うわー、さあもう本当にあれですね、ラジオをやってる方との苦悩ですよね。
あ、
そ
う
ですね。その喋り方とか
するのも、ね、この差がね、はい、番組のクオリティの差に出てるわけですよ。人気番組とそうじゃないから。
なるほど、なるほど、なるほど。はい、
いやいやいや。はい、
うん、
はい。最初本当に自分の声聞き直すのすっごい抵抗ありましたけど、今何でもないですもんね。
うん、じゃあさ、ちょっとお二人で5分ほど喋っててもらっていいですか？
お、はい、
はい、はい、はい、
はい、またすぐ戻るからちょっと5分
だけ、はい、どうぞ、
はい、
はい、はい、
ですね、すいません、はい、僕せっかくなんで一つお伺いしたいことがありまして、
あ、もう全然 OK です、はい、
はい、その日ハムファン的に斎藤佑樹はどうなんですか？
ああ、なるほど、
はい、どうなんですかってすごい抽象的な言い方なんですけど、
はい、
まあ、ロッテ戦だけに強いイメージなんですよ。まあロッテ戦はよく抑えていただけるんですけど、
まあ理由はなんとなく想像がつくんですよ、僕は。
はい、
マリン結構風強いじゃないですか。
はいはい。
彼球基本的に下に落ちる系の球がメインなんですよ。
はい
はい。カーブとかまあ、フォークというかチェンジアップというかね、ドロンとした縦に割れるスライダーとか。ああいうタイプって多分ホーム方向からセンターに向けて吹く風の影響でグッと落ちるじゃないですか。
あ、そうですね、変化の、曲がりは強くないですね、はい、
そうなんで、しかも彼球威があるタイプではもうないので、
はいはいはい、
なので同じようにホーム方向で強い向かい風を受けると球変化するんですよね、微妙に。
あ、なるほど、
はい、なので多分マリン相性いいんじゃないかなって僕はずっと思ってるんですよ。彼自身が投げることについては、まあ、割と僕は全然否定的な感情は持ってなくて、
はいはい、
ネットとかでよく叩かれてますけど、まあ、言って、ね、うん、やっぱドライチですし、
そうですね、
で 大卒のドライチで今年とかもやっぱ10年そこそこぐらい、もう11年目かぐらいになって、はい、ぐらいですから、別にそんななんかなんて言うんだろう、めちゃくちゃ、まあ、成績は残ってないですけど、
うんうん、
そんなにめちゃくちゃ叩かれるほど正直影響力もないし、
あ、なるほど、
彼のおかげで負けた試合が多いって言うんだったらもういいやってなるかもしれないですけど、別に彼のおかげで負けた試合もなければ彼のおかげで勝ったっていう試合も今のところそんなに多くないんですよ。
なるほど、
うん、だから別にいても悪くもなんともないし、ね、若手がどうこうって言いますけど、彼以下の若手なんてゴロゴロいるので、うち、
はいはいはいはい、
だから別に彼が競争できてないわけじゃないですし、まあ、ちょっと今年は、ね、うん、肘もとうとうやって
しまって、ね、ちょっとリハ今リハビリメニューですもんね。
そうですね、
誰の話をしてるの？
斉藤由貴です。
ああ、斉藤由貴。
早いじゃないですか、5分って言ってたら。
そうですね。
タバコ1本吸えたからいいかなと思って。
ああ、そう
だ、うん、早いな。
結構、ハムってやっぱりなんか、あのドラフトも、ね、しっかりしてるし、いいピッチャーがいっぱい入ってくるイメージなんですよ。
はいはい、
あの上原だったりだとか、生ためもそうですし。
はいはいはいはい、
加藤なんかも、加藤貴之とかもそうですよね。だからすごいピッチャーがいいチームっていう僕はイメージがあって、うん、だからまあ割と苦労させられてる側なんですけど、
ロッテとしてはね。
はい、でたまに中田翔がドカーンと打って、
う
ん、バーンみたいな。
割となんかあのロッテ戦で突然目の覚める当たり打ったりしますよね、あいつね。
そうなんですよ。もう
僕は印象あります、確かに。
はい、
はあ、
みたいな。
あ、そうですね。でもあれじゃないですかね、やっぱそう、まあ、外から割とそういう風に見えるっていうところがうちのチームのいいところかなって思うんです。
うんうんうん、
あと内部事情じゃないですけど、やっぱずっと追っかけてるとピッチャー本当きついよなとしか思ってないんですけど。
あ、そうか。
いや、もう、うん、まあ確かに今年有原抜けますからね。
そうそう、
あの穴埋めっていうと大きいよな。
そうよね、
平均点が高いんですよ、多分。
うん、
あの、要は図抜けたすごい、例えば千賀みたいな、うん、菅野みたいな存在はいないんですけど、うん、本当こいつどうしようもないなみたいな選手ってあんまりいなくて、
はいはいはい、
そのあんまりその上下の幅が高くなくて、割とこう注意から上位レベルのところでうまくまとまって人数がいるので、誰が出てきてもそこそこ使えるよねみたいな感じになってる。
なるほど、
あ、そういう編成をしてるので、うん、なんかその分あのピッチャーよく見えるよなっていうのはあります。だから平均して鳴らしてみると割とあれこいつ思ったより防御率悪いなとか、思ったより数稼いでないなとか。
うーん、そうですね。だから西村とかは打ててるイメージなんですよ。
そうですね、
はい、
そうです、そうです、あ、そう、彼とかはまだ課題のあるピッチャーなので、
はい、
そうですね、あまりこう、なんだろうな、一軍でもすごく頼りにされてるっていうポジションのピッチャーではないですね。
ロッテどうですか。とりあえず澤村君がメジャー決まりました
ね。あ、決まりましたね、うん、はい、いなくなりました、はい、
レッドソックスですってね。
レッドソックスに2年、うん、240万ドルか。
だから 2,3 ヶ月ですか、ロッテ在籍期間は。
あ、そうですね。
でも、いや、でも
別な印象を残して去っていきましたね。うん、はい、
そうですね、うん、とても短い期間ではあったけれども、とても愛していただいて嬉しかった。
いや、もうロ、うん、今ロッテファンで沢村嫌いな人いないんですよ。あんだけ投げてくれて。
あ、今日だからですね、あのうちでいうとこの太田ですよ、うん、
太田大使。
そうですね、太田大使。
だから、はい、本当になんかいろんなこと期待されてて苦しんでて、でやっぱ環境を変えたらバカーンって花開いたっていう意味では、あのわ、すごい気持ちわかるなって。
沢村ちゃんと巨人のタイトル取ったんだよ。
まあ、そうですね。
なんか割と叩かれること多かったじゃないですか。
確かにそうですね。アンチ沢村は多いです、巨人ファン
とか。そうそう、すごいスケープゴートにされてるようなイメージもありましたけど、でも、すごく取ってで輝いてたから、うん、ちょっと、ね、太田が来て、わーってなった時のことを思い出して、なんか胸が熱くなりました
、ね。多分あれなんか、あのロッテで活躍しなかったら、メジャーもいけてないでしょうし。
いや、本当に
そうですよね。
あんなにいいピッチングすると思わなかったですけどね、本当に。
そうです、
ロッテ行く直前は3軍も経験してましたからね。
あ、そうです、そうです、そうです、う
ん、はい、2軍で罰則的な感じで3軍まで
遅かった
んですよ。随分あの乱高下の激しい2020年の彼にとっては、
うん、まあ、あの針の一件もあったし、
うん、
まあ、ね、ちょっと家庭の事情とかもあったから、うん、多分やっぱり気持ち的にちょっとムラみたいなものはある選手なんだろうなとは思ってましたけど、はい、もう本当にロッテに来てそれが全部はもう溶けたように、
棒がなんか溶けたようにパーッとこうすごいフィットしたというかね、すごかったですよね。
環境も良かったんでしょうな。
そうですね、もう本当トレードの大成功例ですね。
そうですね、
本当
そう。香月選手も一軍に数試合いてくれましてね。
あ、そうですね、うん、そう出てましたね、紅白戦。
あ、そうなんだ、この辺が見てない僕との差が出てきますよね。あとハムからロッテっつったらレアードさんいかがですか。
レアードはもうだから今年がどうかですね、
うん、腰が
もが、はい、
こっちの時も割と腰はしてたんですけど、うん、やっぱちょっと厳しそうだなっていうのは、はい、あっちでもね、あのキャラクターは愛されてるようで何よりなんですけど、はい、本当にねそこだけはちょっと、まあ、残念なとこだなっていうのはありましたよね、
うん、今回ヘルニアですからね。
いや、そうなんですね。
ちょっと重い怪我なんで
長引きそうですか。じゃあ、
まあ、去年だから頭から、うん、ちょっとぐらい出て、で腰痛めて、
そんなにか、
でアメリカ帰ってから、うん、もうこっち来なかったですから、
うん、でも今年はもう来てんじゃなかった、は
い、あ、もう来てます
ね、
はい、
そうですよね、うんう
ん、でこの間2週間の、待機期間が明けて、うん、もうキャンプには合流してます。
あ、そうなんだ、うん、
はい、
ね、愛されキャラでね、お寿司屋さん でもまた発見されることだろうし、うん、ロッテそうですよね。
佐々木行ってよかったですよ本当に、あのレアードはやっぱこっちでちょっとモチベーションを失いかけてたので。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ、やっぱりこうちょっとまああれですけど日本一も経験しちゃってやっぱり、
ああ、なるほど、
やることね、なんでやることがなくなっちゃってたところがあるので、
はいはい、
ちょっとここ本当ファイターズのラスト2年間ぐらいって僕らから見てもモチベーション失ってるんだろうなっていうのはかわいそうだったんですよ、見ててちょっと。やっぱりリフレッシュじゃないですけど環境を変えてまた頼りにされてっていうところでやっていけるのは、うん、本当レアードにとって良かったと思うので、
はいはいはい、
僕は全然そのロッテ、まあ、本当だったら、ね、やっぱりずっといてほしかったですけど、でも、はいはい、ね、ロッテでもああやって楽しそうにやってるのを 見たら全然、うんうん、ああよかったなって思います
ね。ですね。あとどうですか、ロッテ、はい、臨時コーチに来てる松中さんみたいな。
いやー、もう来てくれてありがとうですね。僕の中で、まあまあ、もちろんまだ結果出てないんで、うん、なんとも言えないですけど、ただあの YouTube の見てると、ほうほう、すごい一生懸命教えてるじゃないですか。
そうです。
なんか生き生きとして、
うん、
はい、あの左バッターが藤原だったり、
はい、
安田だったり、うん、昨日か今日確か初めて平沢大河にもちょっと教えたなんての記事出てたんで、あの藤岡もそうですし、
うん、
左バッターのこれで打力上がってれば、僕はあの去年あのサボさんの番組でも言いましたけど、はい、あの本当にバッティングコーチは手こりした方がいいってずっと言ってたんで、あの、うん、ラビレスもね
言ってましたね。
いい、うん、はい、言ってたぐらいなんで、本当にあれはあ よくぞ入れてくれたと、
うん、だいぶホークスからはハブられてたのかな、松中選手とは。
どうなんですかね、うん、工藤とそれが合わなかったんですかね。
工藤、
いやでもね、なんかいろんな記事出てるのを見ましたけど、まあ関係が良かったたら、まあね、もうちょっと重宝されてるでしょうね。
そうですよね。
でしょうね。
言っても平成唯一の三冠王ですからね。
はい、
そうですな。なあ、そうよね。晩年はちょっと寂しい晩年だったような気もするしね。
そうですね。
だから、
まあ、あ、
なんだっけ、井口さん、井口監督のね、
はい、
つてもあったことでしょうしね。
ね、もう完全今ソフトバンク罰になってますから。
そうですね。
いや全然それは悪いことじゃなくて、
うん、
いやむしろもうソフトバンクに勝つためにそういうふうにしてくれと思ってるぐらいですから、
うん、だから強いチームの、ね、秘密を暴こうとするのもそうです。強いチームの DNA を摂取しようとするのは当たり前らしいですかね、はい、やっぱね、
は
い、強
くなる
ところを、ね、考えないとやっぱりいけないわけです、
うん、
はい、
うん、そうですね、うん、そう今教えを受けているその今言われたような藤原選手ですとか、平沢選手ですとか、
はい、
安田選手とかがあの1個でも2個でも、ね、はい、その松中さんの、要素を、ね、受け継いでくれるとハム、あ、ロッテにとってはとても大きな財産になりますよね。
そうです ね、
うん、
これで安田が20本とか打ってくれた日にはもうたまんない
ですね。楽しみな、
楽しみですね、ね、
2021年のシーズンになりそうですよね、
はい、
佐々木朗希君はいかがですか。
ブルペンで投げてはいますけど、うん、 開幕どうなんだろう。でもオープン戦でどけだけ投げさせるか。でも球数投げさせてないんでね、はい、先発でやるんだったらやっぱりこの時期に100なり120、30ぐらいは投げておかないと、うん、と思うんですよね。まあ無理させないんでしょうけど、だいたい20球から30球ぐらいですもんね。
なるほどね、
うん、はい、ただストレートの伸びはいいですね。
なるほど、う
ん、はい、
いや、あまり過保護にしすぎてもどうかなとも思う
し、ね、そうなんですよね、うん、はい、僕もそう思います。
うん、結構大谷翔平さんも早い段階で一軍合流でしたもんね。
あれの場合は、まあ、なんだろうな、それこそ、まあ、大谷翔平自身が割とから頑丈だったってのはあるんで、今でこそそこそこいろいろ怪我とかってありますけど、うん、でもやっぱ入った当初の大谷翔平ってあの時点で割と頑丈だったんですよ、やっぱり。
うん、
当然ちょっと怪我がとかなんとかってありましたけど、その本当の致命的な怪我っていうのはほとんどなかったので、
はいはい、
うん、
だから、まあ、あのやってきた時に当然試したいって思える人でしたしね、
うん、
完成度的に。佐々木朗希が違うのはあれですよね、やっぱりどうしてもその体の、ね、出来上がりきってないっていうイメージが多分あった
。はいはい、
なんとなく
個人的には、うん、あれですよ、佐々木朗希5年あの塩漬けしてもいいぐらいだと思ってるので。
5年、うんうんうん、あ、そう、
はい、全然あの高卒ですぐ来たんだから、うん、本当それぐらい塩漬けしてしっかりがっつり作って、もう下で無双してもうやることないわぐらいまで持ってってもいいんじゃないかとは思ってます。
あ、
うん、
なるほどね。
だってあれですよ、だってね、すぐ通用するって言われてね、実際通用してた藤浪がああいう風にこう途中で導き出しちゃったりするわけですから、だからそういうことを考えたら、あのそういう育て方も僕はありだとは思ってます、
うん、
見たいのは確かです。見たいのは確か
です、はい、もう見たいは見たいんですよね。あ、で、まあ、
あのポリシーがあってやってるんだったら全然いいと思うんですよ、
うん、
途中でブレるのダメだと思うんで、そういうの、
うん、そうか。でも5年間一軍帯同で吉井さんとツーショットでいるのもどうだ。
そうですね、まあ吉井さんが5人いるかどうかも分かんないです
よ
ね。
でもだって2年経つぐらいになるわけですから。
なるね、
まあまあ、2、あ、これ今年が2年目か、
うん、
ね、だからそんな言って22とか23とか、
うん、
なら全然ね、そこまでとも思う。それぐらい多分大事にしてもいいんじゃないかなっていうふうには僕は思って
ます。
あの、その話はすごく賛成で、やっぱり高卒のピッチャーがすぐ投げ出すとやっぱり後々来るんですよね。
そうなんですよ、
うん、
なん
ですよ、
うん、
結局大谷もそれで怪我しちゃってるじゃないですか。
結局そうなんですよね、
向こう行って、はい、
だから大谷は二刀流だったってのもありますけど、はい、ただやっぱりピッチャーで投げている時でもその、ね、ハムストリングスで肉離れしてしばらく投げられないってこともありましたし、
はい、
やっぱりやりながらこう強くなるっていうのはそれだけでやっぱ負担がすごいんですよね、
うんうん、
だから、ね、ある程度こう見通しが立つまでは、うん、ね、こう寝かしとくじゃないですけど、うん、
はい、
まあ、全然ありだと思うんですね。そういう育て方をする選手がいてもいいとは思う、うん、
なる
ほど、はい、
うん、
なるほどね。だって松坂もそうですし吉典もそうですし、
うん、そうだ。
でその後ろの後々の現状を考えると、ね、やっぱり怪我しないのが一番だと僕は思うので、
無事これ名馬ですよ、
はい、うん、どんなにいいピッチャーでもやっぱり怪我勝ちだと使えないですからね、
うん、そうね、
はい、
うん、ですね、
うん、見たいのは見たいですけどね、確かに、
はい、そうですね、本当見たいのは見たいさ、もうそれはもう皆さんの願いだと思うんで、
ね、だからただそのね、我々の見たいっていう満足をこう満たすがために彼が怪我するのは見たくないんですよね。
はい、そうです、そうです、はい、
確かにそうよね、
そこはジレンマなんですけど、
無事で欲しいんですよやっぱり、あれぐらいの本当ね、いや本音を言えばやっぱりうちのユニフォームで見たかったってのはずっと思ってますけど、
まだ言ってない、
聞いちゃいましたね。
だったらやっぱり無事で元気でやってくれればね、すごいなんだろう、僕らとしてもやっぱりすごい選手だったんだなって思えるし、そういう選手見たいですしね、やっぱりロマン、
ね、はい、
見たいですから、
うん、
だからぜひこう無事に育てていただいてですね。
なるほどね。そうですね、こんな話をしてるともう1時間ですよ、森宮さん。
そうです、なってますね。
収録って結構早かったりするでしょ、複数ね。
楽しいおしゃべりをしてるとすぐなんですよね。
そうなんですよね。で、まあ、言いたいこともね、無限にあるし、それこそ。はい、
そうね、だからちょくちょくね、あのコラボに呼んでいただけるので、
あ、そうですね。
そうそう
そう。そうですよね。
あと、あれですか、聞きたいこととか不明ないんですか、大丈夫ですか、僕ら喋りまくってますけど。
あ、いや、もう、あの、ある程度の疑問は解けたので、その複数に話せるのかなとか、そういうのも伺いたかったんですけど、あの、そちらからお話しいただけたので。
あ、そうだ。だから、はい、あの、ラジオトークにライブという機能もあって、で、先日、フォックスロットさんがプロデュースしてくださったスポラブライブみたいなことがあって、あれは、なんか、道具を使ってたんですか、フォックスロットさん。
あれはですね、あの、結局、その道具使ってやるのうまくいかなくて、最終的には、あの、いつもの収録と同じで、流しながらだったんですけど、一つ違ったのは、その、ラジオトークのライブ機能ってまだコラボレーションができないんですよ、
そうなん
です。だから基本的には一人喋りか複数人で喋るんだったら現地にいないといけないんですよね、
なるほど。
そう、あの、あれだけの人数ね、集まってもらったし、ザオさんともこうやって距離があるので、僕の場合は今こうやってスカイプで話をしているこの音声をそのまま、iPhone で iPad か iPad のマイクに拾わして、それをライブで流していくっていうことなんです。で、そのアーカイブを残すために録音しなきゃいけなかったのは、今まさにこのスカイプがやっている録音機能をそのまま使って、喋ったのを全部録音して僕がアーカイブで持って、で、後からアンカーに上げて、そのアンカーから公開をしたと、
ほうほうほう、
いう風になってます。だから本当アナログです、手法的にはアナログです、やってることは
デジタル。
あの、ただ録音して流すっていうことをやるためにスカイプを使ってみんなと通話でお話をしながら、それを30分間垂れ流して、で、録音したのを後で上げたっていうだけの話なんですよ。
なるほど。
そういうことなんです。あの、そこらは本当に工夫次第っていう感じでした。
ライブでね、そう、さっきも言われたように、お客さん招いてライブができる機能がまだないんですよ。ただ、
はいはいはい、
ラジオトークもまだまだ若いアプリなので、新機能がどんどこできてる、ついてきたんです。ライブ機能もついたのも去年ですもんね、フォックスさんね。
そうですね。そうです。
そう。
なるほど。
複数人コラボも去年だったような気がするな。
去年ですね。そうです。まずコラボできるようになって、コラボできるようになったと思ったらすぐライブができるようになって。
だから。
じゃあこれからいろいろまたできる可能性が。
可能性、そう。とても可能性に満ちたアプリだと思う。
はい。
そうですね。
そう。はい。で、配信者も多くいらっしゃいますし。
はい。
注目してくださると思いますよ。
そうですね。
まあ、せっかくなんでいろんな話をしていこうかなというふうに、はい、思っております。
ということで、フォックスロット君よ、はい、第2回スポラブライブの出演者が1人。
いや、それはあの、思ってはいましたよ。そのもちろんね、そのありますけど、こんな短いスパンでポンポンポンポンやるもんでしょ。
ああ、そんなそんな、
5時間、
来月、再来月の話じゃないです、ね、
まあそうですけどね、いや、まあでもそう、あの、森江さん、続けていっていただければ、いずれ、オール枠で絶対呼ぶので、そのパターンの、
はい、頑張ります、
はい、頑張ってください、本当に、はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、もう本当に皆さん、ツイッターで優しくしていただいて。あの、やるって言っただけでこんなに反響があるもんかと思ってびっくりしましたけど。
そうでしょ。
だけ待たれてるのはやっぱりね、あの、皆さん聞きたいってわけですからね、森江さんの話。
ありがたいですね、本当に。
もっと早く僕にフォローバックした方がよかったでしょ。
いや、まあ、あの、多分こういう流れだったんですよ、タイミング的に。はい、
うん、
あの、新年早々にちょっとなんか変な話になりますけど、うん、あの、占い師さんに毎年僕占ってもらってるんですよ。あの、患者さんに占い師さんがいて、で、あの、そういう、その話をしたんですよ、あの、ラジオとかやるかもしれないですねって言った。いや、もうあなたは絶対やるって言われました。間違いなくやるからって言われて、あ、そうそうそうみたいな感じだったんで、 まあやるんだろうなと思った
の
すいませんちょっと変な話して
全然全然、はい、ええ、始められたら絶対聞きますのでね、
はい、よろしくお願いします
、はいはい、じゃあそうかタイトルとかアートワークだとかこれからまた考えられることでしょうけれども
そうです ね、はい、
まあそう遠くない将来森エンデスさんが、はい、ご自分の番組を、ま、だはい、持って僕らの前で披露してください。
これで急にあの明日とかやったらびっくりですけどね。
いや、やろうと思ったらできるんだよ。
あまあできるんですけど、
ね、そうそう習うようになれるんですから、はい、本当に、はい、何はともあれやってみるのが大事ですね。
あ、そうですね、うん、本当にいろんな機能とかもね、そうそう見ながら
初めて分かることってたくさんありますからね。
あ、そうですよね、うん、まずはちょっと使ってみて、
まあ、といもかくも自分が楽しむことが一番です。
あ、そうですね、うん、そうですね、はい、
ということでぜひね楽しみにしてますよ、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
言ったところで緊急配信、
はい、
すいません押しかけ森エンテスの悩み相談室みたいな、
はい、いつもの
そんなね、はい、感じの、はい、回を収録してみましたよ、はい、いったところで
ありがとうございます、
はい、
本
当に、はい、ありがとうございました。
こんなんでも本当楽しいですね。こんなんでもって言っちゃいけないけど。
いやでもそうですよ、本当、
締めますよ。
はい、はい、すいません、ごめんなさい。
はい、じゃあ今宵はこのところでございました、はい。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんなね、森根さんね、はい、僕と付き合いができますと、急に声掛けされるんです
よ。いや、別にいいんですけど、うん、はい。うん、